どうも、つっつんです。
りさこです。
今回は子供ネタがないという、非常に苦しい状況ですね。
特に何もなかったっていうね。
なかったですか、まあ部屋をね、本当に本当になかったですか。
いや、分からへん。何でもネタにしようと思えばできるかもしれへんけど、パッと思いつくのが何もないよね。
そう、だからもう何でもネタにすることさえもないんじゃない、もはや。まあその4月に向けてね、部屋をちょっとね変えようかとかね。
ああ、4月、ようちゃんの小学校に向けてね。
そうだね、そういうのもあったりとか、まあ明日の朝にはねランドセルが届くとかもあるんですけど、特にないと。
そうね、
いうことで、まあ家族育児にとってはもう最も重要とも言うべき、パートナーシップについて話すしかないと。こういう時は
そうなん
何の話すんの。そうだね、もうそれをするしかないよね。いや、ほんでまあ改めてですけど、
はい、
パートナーシップに課題があるわけじゃないですか。
はい、
私たちは
そうですね。
でどうなんでしょうね、これをお聞きの皆さんはパートナーシップに課題があるとこうなんか思ってるのかというか、こうね、顕在化してるかというか、なんとなくあるなとか、なんかそんなことも考えたことあんまないなとか、どうなんかなと思うんですけど、私たちはその課題があるとはっきりありまして、まあちょいちょい出てますけれども、例えばりさこさんがこうね素直に僕に何かものを言うみたいなところに引っかかることがあると、ある状況においてとかね、まあ、そういうのが課題だったりするわけじゃないですか。お互いに今何をちょっと意識して実は取り組んでるのかということをですね、お互いに発表してみようじゃないかと、いうことはどうでしょう。
いいですよ。
それとももうあまりにもプライベートなことなので、言わないという手もあります。手もあります。もちろん僕が勝手に言ってることですから。
そうですね、なんか何でもかんでも言いたくはないな。
そうだよね、そりゃそうだよね、どうしますか。
まあそうだから言える範囲でいいじゃないですか。
お、いいんですね。ありがとうございます。りさこさんからお墨付きをいただきましたんで、
はい、
ではりさこさんからお願いいたします。
取り組んでることやっけ。
そう、まあ今一番なんか意識してる、パートナーシップにもし課題があると知って自分の中にあるんだったら、じゃあまあ別にそのままにしててもいいんだけど、取り組むわけやん。だから問題を解決するために自分に多分課題を設けて、この課題をクリアすればまあこの問題は解かれるのかなみたいなことでしょ、だいたい問題を解くときって、じゃありさこさんはまあなんかどんなことに取り組んでるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいですね。
まあそれはあれですよね、私の場合は、まあネガティブというかあまり良くないことを、気持ちと感情とかをなるべく伝えるようにするかな。
おー、なるほど。
だから例えば、これが嫌だったとか、これはやめてほしいとか、そういうの私言わずにこう我慢するというか、自分が我慢すればまあいいかってして貯めるタイプ。
そうだね。
だから、まあそういう時って貯めると結局なんで私ばっかりっていう風になっていくやんか、私ばっかりってなるから、まあ結局良くないんよね、貯め続けられへんからね、どっかで爆発するし、それもあるし、単純に言えばあやるわって言ってくれるかもしれへんのに、なんかこっちで勝手に抱える意味がないっていうか、
遠慮しちゃう。
そうそうそうそう。から例えば、なんだろう、あ、まあこういうのやめてほしいもそうだし、まあ、例えばさ、今日はしんどいからご飯はちょっと作りたくないわとか、そういうこともね、そういう自分の中のネガティブっていうか、どう思われるやろうみたいなことも、まあできる限り言うようにするっていうのは私は頑張らないとできないから、それを頑張るって感じかな。
まあ、今のご飯の話、具体的な話でご飯の話出たけど、すごいその分かりやすくて、なんか結構むちゃくちゃになってたなと思うのが、そのやっぱ貯められへんやん、で貯められへんとやっぱ態度に出たりとか、ふとした表情に出たり、もうなんか まあ、オーラというか、
うん、
どんよりした感じになるんや、ね、人はどうしても、うん、であと子供たちに対するさリアクションがちょっとさ、
うん、
まあなんかなんていうのかなちょっときつかったりとか
なんかねトゲトゲしい感じになるよね。
そうそうそうそう、でそういうのでまあ全員気づくやん、
うん、
でそれはそもそも食べ込んでるからやん、
うん、
でそのまず溜め込んでて、まあ、きつい状態になってしんどい状態になってると、
うん、
でその時にまあしんどいって言ったらいいよね一つは、
うん
うん、で溜め込むあの溜め込んだ結果しんどくなってんねんけど、
うん、
で溜めてるってことは溜めた時もなんかしんどいこととかちょっとネガティブなことがあったけど我慢して溜めてるわけや、
うんうん、
だその時にも言った方がいいよね、
うん、
で、それを例えばで僕はそのあしんどそうかなとか、
うん、
あ機嫌悪いんかなとか、そういうのにこう、まあ、気づいた時に僕がやってたんが、うん、その最初は結構ああもうみたいな感じだったね、
うん、
でも最近はこうあのそれを感じたら、まあ、なんか手伝おうかなとか、
うん、
ちょっとやろうかなとかってカバーするっていうのをしてたんだけど、うんうん、そのカバーするってっていうのをやったらいいけど、なんていうかな、溜め込んでカバーしてみたいな、
うんうん、
こうなんか一周回ってるよ。
うんうんうん、
そのため取る時にもしこう取れればいいねんけど、
うん、
なぜかこっちが言われる前に溜め込んでる人に対して、
うん、
その人がアピールするわけでもなく。
うん
こっちからあっと思って気を使ってやるっていう状態、うん、それは結構なんていうかな普段からそのテンションが張ってる状態だよね。あまたしんどそうやな、
うん、
あいやなんかやろうっていうのは、うん、ぐっとこう紐をさ、
うん、
張ってる状態になるやんか、
うんう
ん、で自分から動かないといけないやんか、うん、でそれ自体別に悪くはないんだけど、
うん、
やっぱテンションはあんまり張ってない方がいいと思うし、
うん、
家の中はね、
うん、
だしあのそのやっぱり相手のことをそういう状態になってる人を見て動くってことはやっぱりこっちも気を使うっていう一つの労力が発生してるから、
うん、
だったら一番最初に遡って、
うん、
ちょっとしんどいなと思った時にちょっとしんどいねああ全然やるよぐらいの方が、
うん、
その家族の流れとしては空気感とかも、
うん、
まあなんか軽いコミュニケーションで済むから、
うん
まあ、そこでやっぱ処理した方が
そうやな、
うん、いいよね、
うん、
と、うん、ただまあ癖になってるよねその我慢しちゃうというかリサコさんの本当にこうこのポッドキャストでも喋ってるんですけどリサコさんの一つの特徴が頑丈なんですよね
頑丈 ね, そうね
本当に病気もせえへんし、
うん、
頑丈ってっていうのはだからそれはなんかいいとこでもあるけどなんか それ、うん、その特徴がなんか精神的な部分にも作用して言わないっていう、
うん、
頑丈がゆえに言わないというか
そうそうそう
表に出さないみたい な, なんかそっちにもは、うん、なんか働いてる特性が、うんうんうん、なんか頑丈さを逆に言うとそれはうまく使えてないってことやんか、
うん、
だからあの精神面というか、
うん
あのまあ、精神面とかそんな難しい話じゃなくて、うん、ちょっとしんどいなと思った時には言う、
うん、
ちょっとこれめんどくさいなとかやってほしいなと思う時になったら言うっていう、
うん、
でそこをね、
うん
まあ、取り組んでるのかな今、
うんうんうんそうね、
難しいそれは
めっちゃ難しいね
おおそれなんで
なんやろうな、うんまあさ結構いつも割とネガティブっていうか最悪な状況を想定してしまってしんどい時にしんどいっていうのを出したことによってなんか嫌な反応されたら余計しんどくなるやんっていうのをなんか何もせんかったらさその反応が
起こらなかった
のね、うん、起こらないのに
自分から動きたくないよねだからそういうう
んって思っちゃうねだからなんかご飯今日作りたくないねんけどって言った時にえまた外食とか例えば嫌そうにもし言われたらやで、うんうんうんあなんか言わんかったらよかったなって思うやん、うん、きっとだからそういうのをなんかこうなんやろね悪い想像を結構しちゃうところがあるから、うんうん、性格的にだからなんか言わんでいいなら悪いことも起きひんよねみたいな考え方が多分染みついてるんやと思う、うん、
その場合それで言うと今冷静に考えた時にあいいよいいよ全然なんか弁当でも買ってくる、
う
っていう反応なのか、
うん、
また外食ちゃんと作りよっていう反応なのかって、うん、これなんか割合的にはどっちなイメージ、う
ん、何が言われる反応、うん、いや、うん、基本的にはいいよって言われると、
何パーでちょっと示すとどう、
8割ぐらいじゃない、あとの2割ぐらいはでも確かになんやろうな、なんか例えばウーバーイーツとかにするとして、もうでも何も食べたいのないなみたいな感じとか、なんていうの、ま
あ、それはあるよね、
そういうこうなんか、
はいはいはい、そっちもね、
ちょっと面倒くさいなみたいなオーラが出るときは多分時々あるっちゃあるけど、まあ基本的には8割ぐらいは、
そうか、
あじゃあどうするとお弁当買って、こうって買うとかってなるってイメージやで、
その2割のリスクを、まあ、気にしちゃうこともそうだし、じゃあウーバーイーツで食べたいもんがないわっていうのはもうしゃあないことやんか。
ああそうだから、なんかあの要は私はそれでじゃあ弁当買ってくるわみたいな風になんかあんまできひんっていうか、
ほうほうほう、
なんかじゃあ何食べたいとか、こうそれそんなって甘やったなとか言われるかなとかまたさ考えるから、あ
そっちに行くんだね、
そうそうそう、だからなんか決めてほしくなるのよ、放棄するなら何するかを作らないってなると、そしたらさ面倒くさいタスクを任せることになっちゃうやん、
もう一個ね、
そうそうそうそう、うん、なんかその辺が結構あれよね、自分の中でこう面倒くさいタスクを任せることへのなんか罪悪感みたいなのもあるから言いにくいっていうのがあるよね。
まあそういう言いにくさで言うと、もうどこどこの弁当でいいって聞いちゃう方が行きやすいよね。
そうそうそうやね、
うん、だけど、うん、まあ別にそこまでね気にする必要もないじゃないと思うんだけど、うんうん、でもまあまあそうね、ご飯を作らなかったに作らないってことに引け目を感じるなら代替案を用意しておきたいよね、そのバイト休む時に代わりを見つけておくみたいな話なんか、
うんうん、
まあでもそこまでのことを考える必要もまたないのかなって、
そうね、うん、あとはなんかそれもめんどくさいよね、しんどい時に、
そうだね、それもめんどくさいね、うん、本人自身がね、バイトやったら別にねそれはするべきことやから当然やるんだけど、そうじゃないからね、
まあなんかそういう感じかな、うん、だからなんかもうそれなら黙ってしんどいけど作っちゃった方がいいかって思ってしま
う
ところがもうあるから、
うん、でまあそういう日があってもいいしね、
うん
もうめんどくさいから、まあ、作りたくないけども作った方がなんか楽かな、逆に楽かなみたいなさ、
まあ、そうやな、うん、
そうね、でもあんま逆に楽かなってないかな、作りたくないねんから、
うん、
でそれは僕との多分関係の中の話だからさ、うん、言いにくいとかなんかこの次にあることの方が労力がかかるんじゃないかなっていうのは、うん、まあない方がいいよね、しんどいって言ってんねんから、うん、あしんどいんや、じゃあ何々にしよっかとか、うん、僕作ろうかっていう方が絶対いいからね、
うん、
だからそっちを作った方がいいから、そういう意味ではなんかそのそっちを作るためにも 何回もそういうことが起きないとさ、
そうやな、
まあ、あんま不慣れというか、うん、普通のコミュニケーションなんやけど僕らの中であんまり起こってないことやから、
うん
まあ、何回もやりながらで僕もそれは聞いてるから、
うん、
あこれねって、あこれりさこさんプレッシャーを感じながら僕にわざわざご飯のことを、うんうんうん、頼ってくれてんねん、甘えてくれてんねんなって思って受け止めるってことが僕は僕で必要なんじゃないかなと、
うんうん、
で僕がめちゃくちゃ疲れてる時でなんかちょっと今日は美味しいもん食べたいなっていう感じの時とか、
うん
まあ、風邪ひいてるとかね、うんうん、そういう時に勝ち合った時に今日ウーバーなみたいな時かもしれない、
ね、その
課題、
ね、
一番もしかして課題になるとしたら、
うん、そうやな、
でもそれは
まあそういうこともあるからね、
そうそう、それはまあ今日これ話してるからなんとかくぐり抜けるんじゃないかなっていうのもあるし、うんまあ、人生のうちにそれでこう勝ち合ってなんか起こるってことってあるやん絶対、
うん、
だからそれをやっぱり完璧にないようにするというか、
うん、
災害が起こらないようにするっていうのは多分無理やから、うん、家族とか夫婦の中では、うんうんうん、お互いに成人にならなかったからねその場合は、うんうん、だからそれはちょっと難しいから、まあ、それも織り込んでじゃない、まあ、リスクは絶対どこにあるよね、
う
ん
そうだね、
自分が何かを頼ったりとか甘える時のリスクっていうのは、うんうん、どうしてもあるんじゃない、
うん、
0.5% とかぐらいはさ、
うん、
最後にはあると思うけど、でも基本的に家族とか夫婦とかホームっていう場所はなんていう安心の場所、
うん、
でもずっと一緒にいるからたまにトラブルが起きる、まあ、それぐらいで痛いよね、
うん
うん、でそういう風にしてないと多分子供たちもさ僕らに素直にさ問題が起きた時に相談するとかさ 困った時にはなんかちょっとパパママ聞いてって言えるかどうかっていうのはその雰囲気によるから、
うん
うん、そういう意味ではまあ親とこの関係性の中でどうにかできるかもしれんけど、まあやっぱり夫婦のコミュニケーション見てその辺は決まってくるんじゃないかなと、
うん、
思うかな、うん
うん、
じゃあまあ今日このとこですかね。僕の課題も、
うん、言った方がいいんじゃないですか。なんでなんでなんでなんで終わった
ご興味ありますかというのと、まあ、これでね今喋ってる時間考えたら僕っておしゃべりなんでやっぱと3倍ぐらい喋るじゃないですか、あなたの。
いやそれやめてくださいもうちょっと簡潔に言ってください
やめてください、
はい、
いただきました。いやでも聞いてくださってる方はやっぱさ、うん、長編も聞きたいという、
うん、そうね、
ご要望もあるかもしれないですね。
そうなん、それは
やっぱ通勤とかさ車とかで聞いてる
人は
さ、
でもとりあえずさ、
はい
はい、言ってください課題を。
こういうおしゃべりは楽しまないんですね。わかりました。もう僕の課題はだから今梨紗子さんが言ってくれたことにつながってますけど、
うん、
まあ、ざっくり言うと器を大きくすると、
うん
うん、いうことですね、
うん
うん、だから受け入れるっていう言葉かもしれないし、まあ、オープンになるとか、うん、オープンマインドであるという言葉かもしれないんですけど、うん、やっぱりその自分にとって気に入らないこととか、うん、自分にとって不利益になることを非常に嫌いますから、うん、私、
まあまあ、うん、大体みんなそうやけどね。
うーん、でもね、嫌じゃない、それは嫌でしょ、みんな自分に不利益が来るのは、
うん
ね、
うん、
僕は嫌うやん、もう、
まあそうね、
ちょっとちょっと、なんで俺がみたいな、
うん、そうやね、
自分のせいやみたいな、非常にそれ器小さいですね今のもう今の感じだけでね、なんかいろんな状況を想像できるよ、うん、自分のやこもそんなん、俺なんで俺がみたいな、
うん、そうやね、
やめんどくさいめんどくさい、もう無理無理無理無理みたいな、
うん、
もう今のでさ状況がいろんな状況がイメージできるし、器の小ささをさ、
ね、私の話とこの話で言うとなんか買っちゃうとこもあるしね、
うん、そうそうそうそう。だからそれはいや別にそれでいいよ、その相手に責任があることでそれを糾弾するというか、
うん、
そういうことだってあるでしょう、うん、例えば仕事のことだってあるかもしれない、
うん、
だけどそこを、まあ、今僕はだから世界平和を目指してるんで、
うん、
そんな僕の態度は、うん、もしこの世界が完全に平和を実現したとしても自分がそうなら、
うん、
もう平和ではないってことじゃん、
うん、
自分がそうしてんねんから、
うん、
だからまずじゃあ逆に言うと自分からってことであればやっぱこの家族とか、まあ、一番近い梨紗子さんとのコミュニケーションにおいて、
うん、
平和でないとね、
心の平和みたいなね、
そうだね、穏やかである、
うんうんうん、
だからそれはやりたいよね、
うんうんうん、
いや逆に言うとそれができるなればそう、なんていうんかな、別に梨紗子さんだけじゃなくて他の人からしても、
うん、
あ、堤さんといるとすごくこう穏やかになるとか、
まあ、平穏になるとか、いい、ね、
頼りたいとか、うん、そういう風になると思うね、
うんうん、
そういう、まあ、人でありたいなっていうのを最近少しずつなんか余裕が出てきてですね、うんうん、そういう大人な自分というか気量の大きい自分になりたいなとまで思えるようにな
ってきたんですよ、ね、確かにね、20代とかではそういう思考にもならんかった、もうちょっと尖ってたしね。
そうだから、うん、まあそれこそこのポッドキャストのボル100ぐらいまで、ボル0から、うんうんうん、ボル1から100ぐらいまで聞いてもらったら、
うん、
もうその感じは出てないと思う一切、うん、まあ余裕ないし自分の意見大事だし、
そう、ね、
ちょっと尖ってるしっていう、うん、多分その僕らが言ってた幼稚園に対してとか、うん、幼稚園の先生に対してとか教育に対してもだいぶ尖って喋ってたと思うから、うんうんうん、そういう意味ではかなりね今受け入れ範囲が大きく、
そうやね、
まあ、なってきてるし、うん、そうしたいなと思ってて、
うん、
それはその梨紗子さんが僕に言いやすいかどうかっていう問題、言いやすい、あ、言えるようになりたいっていう課題と、うん、もう完全にリンクしてるから、
うん、
なんかそれは子供たちにもそうだし梨紗子さんにもそうだし、うんうんうん、まあ、そこから外に出て周りに対しても、まあ、そういう自分でありたいなと、
うん、
でそれでもやっぱりこれは気に入らんなとかこれはどうしても認められへんなっていうのもあるから、うん、そうそうそう、だから今日も会ってん実は。
何を？
バスで。
ああ、どうしたん？
降りる時に、
うん、
バスで降りて、その交通 IC カードで、ね、うんうん、ピッて最後降りるわけですけど、うん、前に5人ぐらい並んでて、うん、一番最初の多分おばあちゃんが、
うん、
ピッてしたけど、
うん、
あかんかって、
うんうん、
で、あ、ちょっとちょっとってその 運転手さんに言われて止まって、うんうんうん、でちょっとまごまごしてはって、うん、通られへんみたいな感じ で、うん、でその後こうちょっとそのおばあちゃんが変な位置にいるところをちょっとこうくぐり抜けるように降りる人が1人2人3人って降りていって、うん、でまあ俺が降りるところやってるけど、うん、でその時になんか定期というか、
うん、
なんか出すべきものの準備ができそうで、
うん、
もう完全に逆に通路塞いでてもうピーできそうやから、
うんうん、
さっきの3人はちょっとこう横にずれててくれたから行っててんけど、
うんうん
うんうん、まだおばあちゃんこう居直ってピーをしようと、
はいはい
はい、でもピーをしようとしてんねんけどすんごいもうめちゃくちゃ焦ってはねんな、
うんうんうんうん、
でその時に俺は、
うん、
俺の心は、
うん、
いやもう全然ゆっくりどうぞすいませ ん、 なんか逆に後ろにおってみたいな、
うんうんうん、
後ろにいたらプレッシャー感じるやん、うんうんうん、すいませんって感じになるやん。でさらにいやもう僕大人2名分払いますけど言おうかなってもうちょっとやったら早くしてほしいとかじゃなくて、うん、なんかもうおばあちゃんかわいそうやから、うんうん、まあおばあちゃんって言っても、うん、60代前半とかかな、めっちゃおばあちゃんって感じじゃない、うんうん、70、80とかめっちゃおばあちゃんって感じじゃないねんけど、うんうん、いや全然払いますよって感じで声をかけようかなぐらいもう俺はすっごい気持ちの余裕があるわけ、
うんうんうん、
そう。ほんでそれでその状態でおばあちゃんがビュンって定期を出せてんけど、うんうんうん、もうめちゃくちゃ焦ってはってピッてしてんけど、うん、ピッてした瞬間にもうその定期がピューンって飛んでって運転手さんの足元の方にブワーンって落ちてって運転手さんも取るのめっちゃ大変みたいな。いやで俺もそこでもう一個あったんが、うん、いや大丈夫ですよって言えばよかったなと、うん
なるほどね、
それはあってで運転手さん頑張って取って、
うんうんうん、
おばあちゃんが言う時に運転手さんも謝って俺にもちょっと謝り張って、うんうんうん、降り張って俺もピー押したから、うん、だからその時に俺もなんか一声かけれたらなと思ったんやけど、うん、そうだから最近はお先にどうぞとか、
うんうん、
なんか結構、まあ、人のこと待てるというか、
うんうん、
でジャッジするっていうのもすごいやめてて、
うんうんうん
でこれは僕はある本からもらったんだけど、
うん、
ジャッジする癖がすごいあんのよ僕は、
うんうん
ね、であのひどかったよね、
うん、
10代とか20代前半はもう、
ね、
ああそうですか、
うんうんうん
はい、覚えてますかいろいろ
いやでも具体的に何って言われたらパッと出てけへんけどね、うん、なんかもう そうそう本当ジャッジしまくってた気はする
ただ2人で歩いてるだけでね
そうそうそう
人をね
本当に道行く人とかもあのなんていうの深く関わらへん人に対しても結構いろいろ思ってた気がする
いやもうそいつの人生うまくいかんでそれやったら
あと割とそうなると見下しがちやねやっぱジャッジすると、う
ん、ちょっとプライベートの話なんでそこまであの言っていいって言ってないですもん
違う違うあの昔ね昔昔
見下すまで言わなくてもジャッジするまではいいけど見下すまで入ったらもうねどんな人かとでも
ほらジャッジして悪い方に判定した人ってやっぱちょっと心の中ではさ、
まあ、下にというかね、うんうん、ジャッジしてますからね
ジャッジしてるからね、うんうん、
裁きをね、
うんうんうん
与えてるわけですから、ね、
そうそうそうそう
よくないですね、
うん、
で最近は、
うん、
この人も自分と同じように幸せになりたいんだって思うようにしてて、うん、それはまあある本からもらったんだけど結構俺はそれアホみたいな話だけど効果すごいあって、
うん、
いやでもこの人も幸せになりたいよなって思うと、うん、もうしゃあないよなって全部思えんねんまごまごしようがイラつこうがどこでタバコ吸おうがで俺はまあかからへんけどねとか、
うんうんうん、
俺はこうはならへんけどでもこの人も一生懸命幸せになりたくて酒まみれになってんねんなとかタバコっぽい捨て吸ってんなとかそうそうって思うからまあそれはほんまに街行く人だよね、
うんうん、
身内っていう感じだよねそれに関しては、うんうん、もう街行く人に対してまあまあまあまあそうかって感じになってて、うん、それはまあ俺よくってでそれも一つ器を広げるというか、
うん
世界を受け入れられる、
うんうんうん、
一つの僕はマジックワードなんで、
うん
まあ、それをやってますね、
うん
はい、だから、まあ、それをね実践できるなら、まあ、梨紗子さんは素直にコミュニケーションができて、うん、コミュニケーションがこうスムーズになるよね、
うんうん、
そう溜め込んだりとかしないし、うん、思った時にその場で言うから、うん、スムーズになると思うよ、
う
んう
んそうね、
やっぱあ感情的に溜め込むっていうのもあるけど、
うん、
言いたかったことを溜め込むっていうのもあるやんか、
そうね、
うん、だから言葉と感情両方溜め込んでることになっちゃうから、うんで僕の場合は器広げるんで、
うん、
そうだからすごく良くなるんじゃないですかそれこそ穏やかになると思います
よなんか換気してるみたいな感じになるよね、
うんうんうん、
すごい
こう、ね、あ常にね
常に
そうそうそう、うん、風通しがいい
って、うんうん、そうあそうそう風通し、うん、風通し、
うんうんうん、だからそういう意味ではそれはまさにオープンってことだと思うし、
うん
うん、でまあ梨紗子さんがそういうアクションをするんだったら、
うん、
僕は器が大きくな器を広げてるんで、
うん、
入ってこれるんで、
うん
うん、そういう意味では2人ともこう課題となってるものがあの一致してるから、
そうね、
うん、まあ、あのそれをね意識し始めた瞬間から変わるわけじゃないんで、
うん、
まあ、お互いにあのそれによって、まあ、だから僕は器が小さくて優作は不安を抱えながらアクションすることでガチャガチャってなることは何回かあると思うけど、
うん、あるある、どうしたってあるよね、
うん、でもまあ1ヶ月とか3ヶ月、あ、まあ1ヶ月じゃないな、うん、3ヶ月とか半年ぐらいかけてそれが実現できたら、ね、まあ穏やかな平和な感じになるんじゃないですか。
そうね、
うん、まあ、じゃあそれをね、
はい、
お互いに頑張っていくと、
はい、
いうところでございますね。
そうですね、
はい、じゃあ今回はねちょっとパートナーシップの話で、はい、
はい、
あのお話しさせていただきました、
はい、
はい、では今回は以上です。
はい、ありがとうございました。